東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りしてまいります。さて今回のゲストは証券コード7779サイバーダイン株式会社代表取締役社長 CEO の三海義行さんです。
サイバーダインといえば医療用の装着ロボットですよね。はい、
そうですね。そのあたりから詳しくお話を伺っていきましょう、はい、証券コード7779サイバーダイン株式会社代表取締役社長 CEO の三海義行さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、まずは御社といえば医療用の春っていうのが非常に注目されてますけれども、はい、これからまずお話解説をいただけますでしょうか。
わかりました。医療用の春とそうでない春も含めてそうですが、はい、基本原理がまず重要で、はい、こう人間が体を動かそうとすると脳から体を動かしなさいという命令が脳脊髄運動神経筋肉とこう伝わって、はい、私たちの体が動くわけですけれども、実はもし病気になったりすると脳や神経系ですね、はい、そうするといきなりこの体の中をきれいに回っている神経系のループがうまく回らなくなって体が動かなくなるわけです。でこの春というのは人間のその体にですねセンサーをペタッと貼り付けまして、こういう人間の、まあ、脳神経系の情報を生体電子信号という形で取り出して一旦人間の体の中から外に取り出します。でその春というロボットの中でその信号を整え直したりあるいは補ったりしてもう一度人間に戻すことで人間とロボットの間を情報を行き来させながらそういった神経系の情報をくるくると回してどんどん強化させていって、まあ、改善につなげていくということで、この医療用のロボット春についてはこの脳神経系あるいは筋肉の疾患がある方々の機能改善というものをまあ目標に作られた装置になります。
歩けなかった方がそういうことをすることによって歩けるようになるとかそういうことになるわけですね。
はい、これは装着をして使うんですね。そういう意味では、はい、キルロボットというふうに言ってもいいかもしれません。そういうふうに体に身につけて身につけたロボットと人の間をその情報をやり取りしながら機能の改善を行っていくというものになります。
で、まあ、日本より先に海外、まあ、とりわけドイツで労災保険の適用というのはまず認められてたって話ですよね、はいはいはい、今度は公的医療保険への申請もなさったということですけども、この辺はいかがなんですか。
まずドイツに関しては、はい、これから公的な医療保険の申請を行うという
これから行うんですね、はい、失礼しました、
はい、ドイツの方ではこの春の検証を行ってくれまして、そして公的労災保険が使えるところまで持ってきてくれました。そしてその使っている段階で公的医療保険の方々がこう訪問するようになりまして、そうするとそこでいろんなものを見ますね。そしてあとこれだけのデータを足したり病名拡大してくださいということで、そこの部分の明確な条件をいくつかもらって、うん、それをクリアしていくとそれはおそらく今年の段階で、うん、まあ、公的健康保険医療保険の申請ができるということになります、う
ん、で続きましてそのアメリカについては、まあ、日本の厚労省に相当する FDA の申請、まあ、これはもうなさったということでよろしいわけですかね、
はいはい、そうですね。米国と日本とヨーロッパの医療産業の規模というのは世界のおそらく70数%をカバーするんです、はい、で米国は非常に重要なところでこの FDA に申請するとかなり重要なんですね。でこれを申請させてもらいまして、今先方とキャッチボールをしながらおそらくこの2015年のうちにはですね米国からも医療機器の承認が得られるんじゃないかというふうに期待しています、
ね、なんか海外が先行しちゃってるような感じするんですけど、肝心といいますか、まあ、日本国内の状況というのは今どういうような状況なんですかね、
は
い、
日本ではですね2013年の3月から神経筋難病疾患に対して治験というものがスタートしまして、で、まあ、治験に到達するのも結構大変なんですけれども、でそれが2014年の8月に終了して、そのデータが2015年の2月に集まってきまして、そして2015年の3月25日に PMDA 医薬品医療機器総合機構という組織ですね、はい、こちらの方に、まあ、医療機器の承認申請を行ったということになります。そして特に優先審査をしてくださるようになりまして、
は
い、で今年の末か年明けの最初の頃には医療機器の承認が得られるんじゃないかというふうに聞いてはおります。
今まで結構その期待でいろんなことをおやりになってますけど、 今度はもう徐々に本当にもう実用化への道というのが来てるっていうことになりますね。
そうですね、あの技術に対しての基本形が出来上がって実用化という水準のところを超えて、はい、なおかつ国際認証を世界で初めて、まあ、こういったものをどんどん取っていって、そして今のおっしゃった実用化の中には今度は社会の中で経済サイクルを作るという、はい、そういう意味での段階に来ているということだと思います。
で一方であの作業の補助をする春っていうのもあるかと思うんですけども、はい、こちらも今なんかもう生産追いつかないような状況になっているとも伺いました、はいはい、
ちょうどあの2014年の3月に上場してこの約1年の間にですね、腰に装着をして腰を補助しながら、はい、例えば腰痛の防止をしたりということもできるような作業支援用のものを作りました、はい、これによって介護支援であったり作業支援というものができるようなこういったものが展開できるようになりまして、その引き合いというのは非常に多くてですね、まあ、今生産についてはフル稼働という状況になってきています。
福島にも今度工場をお建てになるんですよね。
はい、まあ、そういったこともある程度その初期の頃から見えておりましたので、福島の方にその次世代型の多目的ロボット化生産施設というものを作るということで、この5月から着工して進んでいるということになります。
介護とか看護ってやっぱりされる方は体の負担がものすごい大変だっていう、はい、それによって随分助かるわけですよ ね、
そうですね。作業される方々の例えばベッドから車椅子のベッド、はい、まあ、こういった作業の中でだいたい7割から8割近くの方が、腰痛持ちになっているということで、まあ、ここをなんとか予防しながら、あるいはそこを腰部にかかる負荷を低減しながらちゃんと適切な作業ができるようなことをやっていきたいなとも思っています。
私も会見であの大林組の方とやってたあの、はい、すごい重い荷物をふーっと上がって、はい、本当にそんなに重いのかぐらいに、ね、はい、感じるぐらいにお持ちになりますよね、はい
は
い、ま
あ、これがですね、まあ、介護の分野もそうですが、今のようにその建設現場であるとか工場の中での作業現場の中で実は適切な作業環境労働環境を作るということも重要なその案件ですので、でこういったものが適用されることで労働現場が高齢化しておりますし、また若い人もやっぱり体を痛めるということもありますから、こういうハイテクが入ることで適切な労働環境を作るということも実現しているわけです。
市場からの414億円というすごい多額の資金調達なさって、で先ほど の医療量春もそうなんですけど、そういうところに順次これを投下していくようなそういうイメージでよろしいんですかね。あ、
はい、これはもう次のチャレンジと全て連動することになります。
そうなんですか、
はい、まず一つは先ほどの生産の部分を強化していくということになりますが、福島に作るロボット化生産拠点、はい、もう一つは海外展開とかですね、国際展開を加速させていくために必要となっていきます、はい、でまたこれからあの羽田の目の前に国家戦略特区というのがあるんですが、そこの中核に陣取りまして、ここで医療産業そのものを推進していく、まあ、特区が出来上がっています。そこにこれからサイバニクスエクセレンスジャパンとこう名付けた施設をそこにも準備しまして、協業する国際的な連携とか協業できるところ、あるいは次のチャレンジをしていきたいという人たちとまた協業の契約等を含めて一緒にですね、歩めるような場を作っていきます、はい、これによって私たちのチャレンジをさらに加速させていくということをしていこうと思っています、まあ、そうするとそれぐらいのその資金のところを一旦準備しておいて短期にそこを仕上げていくと、そして事業全体を加速させていくということを考えています。
その具体的にはグローバル展開というのはもちろん今アメリカでもドイツでもいろんなその申請を進めていらっしゃいますけれども、はい、どんな展開を考えていらっしゃるんですか、
は
い、
まずはあの医療分野ということで、この世界初のロボット治療機器としてあるというものが存在しているわけですが、これをヨーロッパ地域、米国という地域、まあ、こういったところで協業できる医療系のパートナーの方々とか、あるいはこれを事業的に展開できる人たちと、まあ、連携していくということになると思います。
御社の装着型ロボットというのはあちらこちらで見ることができるようになる、そういうイメージになってくるわけですかね。
そういうことですね。例えば一旦保険適用されますと、通常の病院でこういったものを使うということ自体が医療経済の中でもそういったものを使うという方向性で動いていきますから、はい、でまたこれを使うことによって患者さんの自立度が高まって、でなおかつこれまで介助が必要だった方々が例えば巡回型で済むような自立度まで持ってこれれば、公的費用の支出というものを圧縮することができるわけですね、はい、でさらに病院にはそういった保険が入ってくるということで、みんながこう喜ぶような仕組みができるんじゃないかと思っています。
で、あのまずあのちょっと短期的な話を伺うと、もう少しこう業績的に言うと赤字幅が縮小するというのが今期の話だと思うんですけども、これあの来年ぐらいになってくると少しこう黒字化とかそういうのが見えてくるという段階になってくるんでしょうかね、
は
い
は
い、
そう思います。実は今回ここに至るまでですね、上場時に実は準備していたのは春福祉用という医療データを集めたり 小さく回すビジネスという形でスタートさせたものしかなかったんですね。そこに医療機器のデバイスがやっとスタートしたというのがその去年の段階です。でこの1年間の段階で腰につけるバージョンも介護支援バージョンですね、それからその作業支援のもの、さらに肘とか膝につける単関節のもの、こういったものも製品化して今出荷始めました。さらにですね、搬送用ロボットですね、工場の中であるとかビルの中でのその搬送、さらにそこに今度はそこでもすでに出荷が始まりました。さらに今度はですね、ビルの中の清掃とかを行ってくれるバージョン、まあ、こういったものも、おそらく今年の段階では出荷します。さらに今度はバイタルセンサーといいまして、動脈硬化とかあるいは心臓の機能を日常的にチェックできる手のひらサイズの、もう世界になかったようなサイズの、その動脈硬化を測る装置、こんなものも準備しまして、まあ、たった1年間ですがこれだけのことを加速させているんです。
すごいですね。
つまりこれはですね、それだけのやっぱりその開発費もかかっておりますが、はい、今の段階で春がこれから医療機器として、そして保険適用ということがターゲットに入ってきましたから、うん、そうすると今度は他のものもですね、どんどんと今加速させていくということになります。
もう社長お忙しくてしょうがないじゃないですか。
やっぱもう大変ではありますが、はい、もうこれはですね、踏ん張ってやってます。どういうことかというとですね、やっぱりあの人間の命にやっぱ限りがありますから、
はい、
そのこの時代でとことんそのやり抜いてしまおうというやっぱ強い思いがありまして、早くその社会に貢献したいなというところですね。
最後に社長が描いていらっしゃる10年後の姿、御社の姿、はい、教えていただけますか。
はい、会社の姿ですね。あの例えばロボットという分野を見れば、古い時代 の, その産業ロボットという分野があります。これはこれでまあ重要な分野です。で最近ではですね、大きな企業がそのミリタリーロボットの会社をどーっと買い込んで、軍事用ロボットの分野もまた作ろうとしています。
なるほど。
で私たちのサイバーダインという会社はですね、医療福祉生活、ここに軸足を持つ世界の中のもうフロントランナーとしての企業としていうふうに考えています。
いろんなものがこう御社の製品が身近に10年後はだいぶなってるんでしょうね。
そう思います。病院だけではなく生活の中で、はい、あの至る所でその使われているような、そういうその、まあ、製品になってくると思っています。
はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
東証プラスユー。
ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンが福岡に伺います。今回は福岡証券取引所と共同で開催。6月27日土曜日、地下鉄天神駅直結の天神ビル本館で午前10時からスタート。ファイナンシャルプランナーの市川雄一郎さんに魅力的な企業の見つけ方を教えていただきます。参加は無料。お申し込みは東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、または東京 03-3219-3609、03-3219-3609プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今回のゲストは証券コード7779サイバーダイン株式会社代表取締役社長 CEO の三海義行さんでした。
もうなんか実用化が着々とという感じでしたね。
はい、黒字化が視野にというよりは、はい、もう黒字になったら一気にその黒字幅も広がって、ね、世の中のために役立ってるっていう、そういうイメージですよ ね
楽しみです。
楽しみです。東証プラス U マーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。